はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題は9章試験の昭和57年の第1問そのまま使っています。で、ちょっと問題を見ていきたいんですけど、短いんでね、上から見ていこうかなと思うんですが、A 氏が不動産に関する虚偽の意思、誇大な広告による被害から住民の生活を守ることを目的として、A 氏内で不動産に関する広告なしによって、事前に A 氏に対して届出を、する義務を課して、明らかに虚偽の意思、中止誇大であると認める場合には、その広告禁止、または是正を求めることができる旨を定め、これらの違反に対して罰則を設ける旨の条例を制定したってことですね。で、まずは、その虚偽の意思、誇大な広告って言ってますから、いわゆるその営利的表現の自由がね、問題になりそうなのは、まあ、これはね、わかるかなと思います。で、あとは、届出義務を課して、で、それで問題あるものに対して、禁止命令、是正命令をするという、そういう形になると思いますので、これはまあ、いわゆる、まあ、事前規制というふうに見るよりは、事後規制というふうに見た方がいいでしょうね。はい。で、それからですね、その次見ていきたいんだけど、この条例による届出義務違反で訴追された不動産業者は、自分が行った広告は憲法上訴されている類のもので、届出義務を課されるべき筋合いのものではなく、また、本条例は住民の知る権利を侵害するものであるということで、本条例の違憲性を主張しているということですよね。はい。さて、で、この問題の憲法上の問題点ですよね。で、これね、問題文にも書かれているように、まずはその広告が憲法上されている類のものでと言ってますから、その広告する自由ですよね。これについては論じる必要あるでしょう。あと悩ましいのが、住民の知る権利の侵害ですね。まあ、これは知る権利の中の、いわゆるその消極的な側面、いわゆる知る自由ですよね。の問題なんでしょうけれども、これ分けて書かなきゃいけないのかなってことですね、やっぱりね。まあ、普通は、その相手に到達するっていうところまで含めて、表現の自由として保障されるっていうふうに考えると思うんで。まあ、もちろんね、広告をそもそも表現の自由として保障するかどうかって問題ありますけれども、到達するっていうところまで含めてね、表現の自由として保障するっていうふうに言うと思うんで、まあ、その意味でいくと、知る自由を別途論じる、意味ってあんまりないんですよね。はい。まあ、ただ、一応問題文ではね、その知る権利を侵害するものであるというふうに言ってますので、まあ、別途書いておいた方がいいと思います。ただ、まあ、実際は表裏一体になるんで、あんまりね、書く実益はないのかなってことですけどね。さて、で、まずですね、広告の自由についてですけど、ここはね、もう有名な話ですよね。21なのか22なのかという話になると思います。で、まあ、一般論としては21なんだけれども、ただ、その一般の表現の自由と違って、割と緩やかな審査でいいというふうに考えられています。まあその理由は様々ですけどね。まあ例えばですね、その営利的表現の自由は、その自己実現の価値がそんなにないとかですね。まあ発信主体の人格形成に資するものじゃないとか、まああとは自己統治の価値も妥当しない。政治的意思決定に参加するものじゃないとか、まああとはですね、その営利的言論の、その申請っていうものは、客観的な判定に馴染みやすいとかですね。まあそういうふうな、まあ要するにだから、その恣意的なね、乱用的な規制がされる恐れがないっていうことですよね。まあないっていうのは注意すぎかな。低いですよね。はい。まあそういうふうなね、ことが言われていて、いずれにしてもまあ、厳格審査だとしないと、まあ、おそらく中間審査ぐらいというふうに考えられてるんじゃないかなと思いますね。はい。そして先ほど言いましたように、本件では、やっぱりですね、その、まあ、規制対応の点で言ってもですね、やっぱり事前規制の一種っていうふうに見るのはちょっと難しいと思います。なので、その意味でですね、やはりその規制対応の点で言っても、基準を厳格なものにするっていうのはちょっと難しいかなという感じですよね。はい。なので、まあ、いけても中間審査ぐらいまでなのかなということで。で、その中間審査を適用すると、まあ今回は、まあ合憲ってことに多分なるのかなと。まあそもそも判例は中間審査まで多分いかないのかなと思うんでね。なので、その中間審査適用しなければ、まあ当然にね、合憲ってことになると思うんだけれども、中間審査適用してもまあ多分合憲でしょうね。はい。まあ一応問題になるのかなと思うのは、その事後的に禁止是正できるっていうそこでしょうね。で、それで、それに対してまあ違反したら罰則を設けると。これだと思うんですけれども、ただ、これ一応ね、要件限定されてるんですよね。これは明らかに虚偽ないし、著しく誇大であると認められる場合にはっていうふうに、基本的には限定されてるんで、まあその意味ではね、あんまり問題ないというふうに考えるべきなのかなと思いますね。はい。だから俺がその乱用の恐れがあるような要件の規定ぶりだったら問題なんでしょうけども、まあこの明らかに、虚偽ないし、著しく誇大であるっていうのは、まあその明白かつ現在の、ね、危険とまで言わないですけども、まあそういうものをね、準じるように考えていいのかなと思いますので、要件がある程度限定されてるんですよね。はい。というわけで、一応合憲と。まあ、あと一応一つ言えるんだとすると、まあ、今回ね、単なる広告じゃなくて、不動産に関する広告なんですよね。なので、不動産って言って、まあ、一般に高額ですから、まあ、そういったところでね、その住民を虚偽広告から保護するっていうね、そういう必要性も高いだろうということですよね。まあ、もちろん、批判することもできますよ。それは一種のパターナリスティックな制約であって、不合理じゃないかとかも言えるんだけども、まあ、一応合憲というふうに言っていいのかなと思いますね。 であとですね、まあ、シルジュとの関係は結局同じような話になってくると思いますね。だから表裏一体になりますので、結局まあ同じような話になると思います。まあ一応アイテロの嘘を主張的確な問題ぐらいですかね。ただまあ正直言って、その相手に、その受け手に到達するところまでね、含めて表現の自由と保障されるっていうのはもう現在の一般的な見解ですから、あんまりね、論じ指摘はないのかなという感じはしますけどね。まあ一応論じといた方がいいのかなと思います。で、あとまあ、あえて論じるとすると、条例定めてますんで。なので、14条違反の問題ですよね。まあ、本当に大した話じゃないですけども、一応14条違反の問題。それからですね、あとは、条例でその罰則を設けることができますかっていう問題ですね。はい。まあ、一応その点は論じるのかなと思いますけど、ただまあ、ほとんど論じる価値はない。まあ、おまけですよね、それはね。はい。ということでした。じゃあ、ちょっと回答を見ていきましょう。で、まずですね、不動産業者の広告の自由についてというところで、広告の自由がですね、憲法上どういうふうに保障されているのかという話を、書いています。あ、一応ね、その制約があるのは明らかなんで、まあ簡単に認定してますけどね。で、22なのか、それとも21なのかですね。で、ここは、知る自由、知る権利との、ね、関係で、一応表現の自由性を基礎づけるっていうふうなね、そういうふうなやり方にしておきました。なので、まあ、これ結局ね、そういうふうに言ってしまうと、やっぱりね、その、公団のといいますか、その知る権利についてっていう部分とね、被ってきてしまうんですけどね。はい。で、それからですね、その公共の福祉によるものとして正当化されるのかどうかっていうところで、で、一般にね、その内容規制っていうのは厳格な審査になる。当然これは表現内容規制になると思うんでね。まあ、その表現内容規制っていうものも、その定義の仕方がですね、いろいろあるんでね、なんとも言えないですが、まあこれは、要するにその表現内容のそのメッセージ性、その害悪の部分に着目してるんで。なので、これ表現内容規制と言っていいと思います。だけど、その広告のような場合には、まあ自己実現の価値は乏しいとか、まああとは自己投資の価値が妥当しないとか、あとは恣意的な基礎の恐れとか乱用の恐れがない、小さいとかですね。そういうようなことを言って、まあ一般には厳格審査は妥当しないということで、まあ一応ね、厳格な合理性の基準というふうにしました。で、目的と手段との間の実質的関連性で、で、一応ね、問題になり得るのかなっていうのは、広告の禁止または是正を求めることですよね。で、それについて、まあ、その罰則を課すっていうことですよね。それがどうなのかっていうことですけれども、まあ、ここは問題ないでしょうってことですね。特にやっぱりその要件限定されているところがね、重要かなと思うんですけどね。はい。で、あとそれからですね、知る自由との関係ですよね。一応、まあ、そんなに大した話じゃないんだけどね。これはさっき言ったように、結局ね、表裏一体の問題になってしまいますから、あんまり大した話じゃないんだけれども、一応書きました。で、主張的確の問題ですよね。で、ここは過分一体の関係にあるから、肯定的に返すべきなんだというふうにして、簡単に認めました。まあ、一応ごちゃごちゃとね、基準を上げて当てはめるってこともできるんだけども、明らかなんで、まあ、この不可分一体の関係にあるとか、密接な関係にあるっていうぐらいでね、十分なのかなと思いますね。はい。一応ね、それから情報受領の受領は21条でね、保障されるっていうふうなことは、まあ、簡単にで構わないんで、論じてもらえるといいのかなと。で、あと当てはめとかは、まあ、基準の設定とか当てはめとかはね、同じになりますよね。はい。で、あとはまあ、おまけ程度に、その条例で罰則を定めることができますかとかですね、まあ、あとは14条違反にならないですかとかって書きました。これね、割愛しちゃってもいいと思いますね。本当におまけです。問題文で明示的に聞かれているわけではないんですよね。問題文では、その、自分が行った広告は憲法上保障されている類のもので、届け出義務を課される筋合いのものではないとか、あとはその、住民の知る権利を侵害するものであるとかっていうふうにしか書いてないんでね。まあ、ここに等とかっていうふうに書いてあったら、まあ、論じた方がいいのかなってことになりますけど、別に、その侵害するものである、などとかね、等とかっていうふうに書いてあるわけでもないんで。なので、その31条違反とか、まあ、あるいは14条違反とか、そのあたりっていうものは、まあ、本当にね、落としちゃっても全然問題ないし、まあ、むしろ問題文の書きぶりからするとね、書かない方がいいのかなって気もしますけどね。多分本番だったら怖いから、このぐらい直書きとかでね、まあ、ちょろっと書いとくみたいな、そんな感じになるのかなと思うんですけど。まあ、この答案でもね、本当に軽くしか触れてないですよね。なので、まあ、こんなもんだと思います。はい。いいですかね。じゃあ、一旦チャプター切りましょう。